ヨハネの福音書15章9節から12節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様は多くのことを例えを使って話されました。神様のことや天上のこと、また霊的なことや信仰的なこと、それは人間のことや地上のこと、物質的なことや目に見えることとは違っています。ですから、どうしても人間の言葉では十分に説明しきれません。それでイエス様は、私はブドウの木、あなた方は枝ですとおっしゃって、ご自分とご自分を信じる者との目に見えない霊的な関係を目に見えるブドウの木と枝、それによって例えまた示されたのです。で、イエス様が私はブドウの木、あなた方は枝ですとおっしゃったのは、イエス様がまさに世を去ろうとしていた時でした。弟子たちは今までのように四六時中イエス様と一緒にいることができなくなります。だからこそイエス様はご自身と弟子たちとの霊的なつながりをこの時にしっかりと教えようとされたのです。けれども弟子たちはイエス様の言葉をすぐには理解できませんでした。イエス様がブドウの木で自分たちが枝だ。なんとなくわかる。けれども、どのようにしてイエス様につながっていることができるんだろうか。弟子たちには、そんな素朴な疑問があったでしょう。イエス様は、そうした弟子たちの疑問をお話の中で、順々に解きほぐし、どうしたらイエス様としっかりとつながっていることができるかを、より具体的にお話になりました。ヨハネ15章の7節でイエス様は、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているならと言われました。イエス様にとどまることは、御言葉を自分のうちにとどめることと同じなんだと言われたわけです。エペソの 3-17 にこうあります。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。これは信じる者の内にはイエス・キリストが住んでくださるということを教えています。皆さん、住むことと訪れることとは違いますね。住むというのはそこに留まることです。ずっと一緒にいることです。イエス様はお客様、ゲストとして私たちのところにちょっとだけ訪れるというのではないんです。私というホームに家族の一員として、いや私の主人として、一家の主人として来てくださって、そこにステイしてくださるのです。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにという祈りは、イエス・キリストをそのように受け入れた私たちが、キリストが私たちのうちにおられることを確信して、このイエス・キリストとうちにおられる、共におられるお方と一緒に生きていくことができますように、そういう祈りなんです。このエペソの 3-17 と対になっていますのが、コロサイの 3-16 です。こうあります。 キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。キリストとキリストの言葉がエペソの手紙とコロサイの手紙では置き換えられています。キリストの言葉を住まわせることがキリストを住まわせることになるというわけです。イエス様は世を去ろうとしておられます。目に見える形では地上におられなくなります。けれどもイエス様の言葉は残ります。そのイエス様の言葉を信じ、御言葉を受け入れることによって弟子たちも私たちもイエス・キリストを自分のうちに受け入れるんです。御言葉を心に住まわせることがキリストが私のうちにいてくださることになるのです。キリストが私のうちにおられる。で、これ以上に心強いこと、大きな慰めはありません。使徒パウロはイエス・キリストを述べ伝えたために大きな苦しみに遭いました。でもくじけませんでした。諦めませんでした。なぜでしょう。それは彼のうちにおられるイエス・キリストをいつも彼が感じ取り、そして崇めていたからです。ガラテヤ2章20節。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自身を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。キリストが私のうちに生きておられる。パウロはそれほどに自分のうちにおられるイエス・キリストを知っていました。また、コロサイの1の27にこんな言葉があります。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。奥義と申しますのは、神様が私たちに明らかにしてくださった信仰の真理です。人間の力では知り得ないし、過去には隠されていたけれども、今イエス・キリストによって明らかにされたものという意味があります。イエス・キリストを信じる者にとって、欠かせない大切な真理が聖書では信仰の奥義と言われています。ですから、キリストが私たちのうちにおられるというのは、これは私たちが信ずべき大切な真理であるということがそこで言われているわけですね。私はブドウの木、あなた方は枝です。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、イエス様が言われたように、私たちがキリストの言葉をうちにとどめることによって、キリストが私たちのうちに住んでくださるのです。そして、そこから来るすべての祝福が私たちの生活に現れるようになります。キリストが私のうちにとどまり、私たちがキリストのうちにとどまる。それは、キリストの言葉をうちにとどめることによって、それが一つでしたが、もう一つのことは、私たちがキリストの愛にとどまることによってなされるのです。9節、イエス様はこう言われました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。キリストの愛にとどまる。では、具体的にどうすることなんでしょうか。まずは、キリストの愛がどんな愛なのかを知ることから始めたいと思います。イエス様はここで愛という言葉を使っていらっしゃいます。でも、一般の愛について語っておられるわけではありません。現代は愛という言葉が氾濫しています。 本当に素晴らしいものなのに安っぽいものになってしまっている。自分勝手な欲望や神様の御心に反することまで愛という言葉を使って正当化されるようになりました。それはイエス様の時代でも同じだったでしょう。それでイエス様は単に愛とは呼ばれないで、私の愛と、そう言われたのです。イエス様が私の愛と言われたのは、父なる神様が御子イエス様を愛された愛です。そしてその愛をもって御子イエス様が弟子たちを、私たちを愛された愛のことです。イエス様は最後の晩餐の時、その愛を弟子たちの足を洗うことによって示されました。当時食事に招かれた人たちは、その家のしもべに足を洗ってもらってから食卓に着いたんです。ところが、そこには足を洗うしもべがいませんでした。弟子たちの誰も自分から進んでイエス様の足も他の弟子たちの足も洗おうとしなかったのです。そんな折イエス様が腰にタオルを巻き、たらいに水を入れて弟子たちの足を洗い始めました。それは弟子たちに互いに足を洗うようにと、その模範を示すためであったんですが、それとともにご自分の愛をそのことを通して弟子たちに注ぎ出し示すためでもあったのです。ヨハネの13章1節。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛された。ここで使われている最後までというのは、極限までという意味です。イエス様は残すところなく、私たちにその愛を注ぎ出してくださったのです。杉越の食事では、パンを割いて、これはあなた方のために与えられる私の体ですと言われました。また、ブドウ酒を杯に注いで、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われました。それはイエス様が私たちを愛して、私たちの救いのために進んで十字架の苦しみを受け、命を捧げられることを表していました。イエス様が私の愛と言われたのは、このように罪ある者のために、その救いのために進んでご自分の命を捧げられる愛です。このようにしてイエス様はご自分の愛を目に見える形で弟子たちに示されました。私たちがイエス・キリストを信じるのは、イエス・キリストが聖書に預言され、その預言を成就されたただお一人の方だからです。細見先生っていう方が書かれました本の中に、ナポレオンの時代にフランスで一人の無神論者がキリスト教に代わる合理的な倫理宗教を編み出して人々を集めようとした。でも成功しなかったというお話があります。そこでその人は時の政治家タレランに相談しました。答えはこうだったそうです。一策あるが、やってみないか。君が人類のために死んで、それから三日目に復活することだ。そんなことができる人は誰もいません。このお話はイエス・キリストこそがただお一人聖書を成就した誠の救い主であることを言っています。私たちがイエス様を信じるのは、そのような十分な根拠があるからなんですが、それと同時に私たちがイエス様を信じるのは、イエス様のほか私たちを極みまで愛されたお方が世の中に誰もいないからです。ガラテヤ2章の20節には、今私が肉において生きている命は、 とあって、その後、私を愛し、私のためにご自身を与えてくださった神の御子という言葉が出てまいります。私を愛し、私のためにご自身を与えてくださった神の御子。このお方の愛、十字架の愛に触れて、私たちは本当の愛を知り、イエス様、信じますと、イエス様を信じたのです。イエス様が言われた、私の愛、それは十字架という形をとって、私たちに見えるものとなりました。私たちはそこで本当の愛を知りました。この愛を知るとき、イエス様が私の愛と言われた、その愛を知るときに、私たちは愛の中に留まることができます。そして、このキリストの愛を知った者は、その愛をもって互いに愛し合うようになります。それによって、私たちはさらにキリストの愛の中に留まり続けるのです。十節でイエス様は言われました。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。イエス様が私の戒めと言われたのは、ヨハネ13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言われた。この戒めのことです。12節ではそれが短く要約されています。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。これは隣人を愛することとはまた別のものです。神を愛し、これが第一の戒め。第二の戒めは、隣人を愛する。互いに愛し合うことは、第三の戒め。新しい戒めです。神を愛し、隣人を愛する。すべての人に与えられた戒め。私たちクリスチャンもこの戒めのもとにあり、神様の愛を知るクリスチャンこそが、本当の意味で神を愛し、隣人を愛することができるはずです。で、イエス様が言われた互いに愛し合う。これはそれに続きます第三の戒めです。旧約時代にはなかった。イエス様が与えられた。新約時代の戒め。ですから新しい戒め。信じる者たちが互いに愛し合う。それはクリスチャン同士だけで愛し合ってればそれでいい。そういう意味では決してありません。私たちが互いに愛し合うのは、それによってもっと神様を愛するように、より隣人を愛することができるようになるためです。愛のある家庭で育った子供は、言われなくても他の人々を大切にする大人に成長していきます。そのように神の子供たちも互いに愛し合うクリスチャンのつながりの中で、愛を実践するものへと育てられていくんです。またクリスチャンが互いに愛し合うのは、神様の愛を、イエス様が言われた私の愛、それを証しするためです。神様の愛を説く者が互いに憎み合っているようなことがあったら、誰がその言葉に耳を傾けるでしょうか。イエス様は父なる神様にこう祈られました。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わせられたことと、私を愛されたように、彼らも愛されたことを世が知るためです。私たちは互いに愛し合うことによって、自分がキリストの愛にとどまるだけではない。それによって、この神様の愛、キリストの愛を他 他の人々に証をすることができるようになるんです。11節でイエス様は、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたと言われました。イエス様はこれから十字架に向かおうとしておられます。弟子たちは大きな悲しみを味わうことになります。ところがイエス様は喜びを口にされたんです。しかもその喜びは、私の喜びと言われていますように、イエス様が私たちのために復活によって勝ち取ってくださり、私たちに与えようとしておられるものです。愛のあるところに喜びがあるのは当然じゃありませんか。これは愛の喜びです。キリストの愛は全ての人に届く広いものです。永遠までも続く長いものです。何にも比べることができない高いものです。私たちの生活のどんな状況にも届く深いものです。そして愛の喜びも同じように広く長く高く深いのです。御言葉によってキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さをじっくりと思い見ましょう。そしてそのキリストの愛にとどまり、愛の喜びに満たされて、この週も歩みたいと、そう心から願います。祈りましょう。父なる神様、私たちは今、どんなにあなたに愛されているかを、もう一度思い返しています。私たちが、キリストの愛にとどまり、その愛を体験できますように、またその愛によって、互いに愛し合うことができますように。そしてそのことによって、本当の愛を知らない世の人々に、あなたの愛を、証をすることができますように。私どもを助けてください。イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。